私たちは社会の中で働いて、その報酬としてお金を受け取り、そのお金を使って生活に必要なものを買い、それを消費して生きています。それに加えて、現在の日本の社会では、働いて収入を得ることの困難な場合に、一定のお金を受け取ることのできる社会保障の制度があります。いずれにしても、私たちはお金によってさまざまなのを購入する経済的なシステムの中で生きています。現代の日本経済のシステムの問題について、経済学者の小野義康さんという方が新聞のインタビュー記事で興味深い発言をしておられました。それを引用してご紹介いたします。無人島で暮らすのに物は必要だが、お金は何の役にも立ちません。それでもお金を持ちたいのは、資本主義下ではお金で好きな時に好きなものと交換できるからです。経済学ではこの機能を流動性、それに対する人々の欲望を流動性先行と言います。これだけなら、人間の欲望の範囲は日常に必要なものの取引量に限られるはずです。引用を一旦切って説明をいたしますと、流動性というのは流れ動く性質と書いて流動性と言います。で、先行というのは選び好むという字です。ですから、流動性先行というのは、好きな時に好きなものを買うためにお金を持っていたいという欲求です。人にはそのような欲求があるっていうことを踏まえた上で、小野さんは次のようにインタビュー記事を続けています。もう一度引用します。ところが、お金にはもう一つ大きな特徴がある。時間を超えて購買力を保存できる機能です。説明しますと、保存というのは保存して貯蔵しておくという意味です。もう一度引用します。経済が拡大すると、その魅力がどんどん増す。何かを買う目的がなくても、お金の保有そのものに魅力を感じる。この欲望を私は資産先行と呼んでいます。お金で持っていたい欲望が膨れ上がり、物の経済からお金の経済に変わってしまったのが今の日本経済です。以上が引用ですが、この小野さんという経済学者は、現代の日本の人々には、好きな時に好きなものを買うためにお金を持っていたいという欲求ではなくて、お金を持つことそのものに魅力を感じるので、お金を持っていたいという欲求があると分析をしています。そのような欲求があるので、多くの人々が貯蓄をしたまま使わないで、日本には2000兆円という膨大な額を超える個人のいわゆる金融資産が積み上がる 結果となりました。小野さんはそのような日本の経済の問題について次のような指摘をしています。また引用します。満腹の人にご馳走を出しても食べられないように、消費は必要以上に増やそうとすると苦痛になるものです。お金だったらいくら持っていても嬉しい。生活に必要な金額以上のお金を持っても満足せず、もっと持ちたいという欲望に支配されます。そうなると、物が十分に売れなくなる。企業は人手がいらなくなり、賃金も物価も下がる。日本の長期デフレ不況はこうして起きました。以上が引用ですが、生活に必要な金額以上のお金を持っているっていうのは、ごく一部の人に限られると思います。しかし、この小野さんの意見は、現在の日本の経済システムの問題を分かりやすく指摘していると言えるでしょう。そして、何かを買うという目的がなくても、お金を持つこと自体が喜びだから、より多くのお金を持ちたいという欲求は、聖書の教えに照らして考えますと、お金を神とする偶像礼拝に近いものがあるのではないでしょうか。キリストはマタイによる福音書の6章24節のところで、あなた方は神と富とに仕えることはできないと教えておられます。つまり、お金を神様と同じように愛してはならないということです。それでは、お金をどうすればよいかということが問題になりますが、聖書はお金を他の人のために使うということを教えています。つまり、他の人を支援するために神様に捧げる献金をするということです。そして、聖書によりますと、献金には、キリストの福音を述べ伝える伝道者を支援するという目的と、貧しい人々を支援するという目的とがあります。迫害によって、経済的に困窮し貧しくなったエルサレムの教会の信徒たちを支援するために、パウロは、コリント教会の信徒たちに献金を呼びかけました。神様から与えられた祝福を自分だけのものにしないで、貧しい人々を支援するために捧げるようにと勧めたのです。そして、本日の歌詞の前の8節のところで、神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになりますと記しています。いつもすべての点ですべてのものに十分でというのは、神様はコリント教会の信徒たちに、生きるために必要なすべてのものを十分に与えてくださるということです。物質的なものと霊的なもの、すなわちスピリチュアルなもののすべてです。神様から与えられた祝福を自分だけのものにしないで捧げる人は、物質的にも霊的にも自分にとって十分なものをいただくことができるというのです。そしてそれだけではありません。あらゆる良い技に満ち溢れるとありますように、神様が喜ばれる良い行いをする力や、そのために必要なものも 与えられると教えています。つまり神様が喜ばれることのために献金をするという種まきが、さらに神様が喜ばれることをするための力や収入という借り得の収穫を生むという良い循環があるということを教えているのです。そしてそれについて本日の聖書箇所の9節では、彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した、彼の慈しみが永遠に続くと書いてある通りですと旧約聖書の言葉を引用しています。これは旧約聖書の詩編の112編9節前半からの引用です。日本語の旧約聖書の954ページを開いていただきますと、詩編の112編の9節の前半のところが出てきます。旧約聖書の954ページの上の段のところです。詩編の112編の9節の前半のところをどうぞご覧ください。954ページの上の段のところです。そこには、貧しい人々には振る舞い与え、その良い技は永遠に耐えると書かれています。で、ここを読みますと今日の聖書の歌詞と言葉がかなり違うということがわかりますが、書かれている内容は大体同じだということに気づかれるでしょう。細かいことを申しますと、日本語の旧約聖書はヘブライ語版の旧約聖書を翻訳したものですが、パウロが引用しているのはギリシャ語版の旧約聖書であるために言葉がかなり違っているのです。で、ちなみに本日の聖書の箇所で慈しみと訳され、日本語の聖書の詩編112編9節の前半で良い技と翻訳されている言葉は、文字通りに訳しますと正しいという意味の義という言葉です。正義の義の義という言葉です。で、これはこの詩を作った詩人が神様を恐れる信仰によって神様との正しい関係を持っていたということを表しています。従いまして、旧約聖書の詩編の112編9節の前半は、神様を恐れる信仰によって神様との正しい関係を持っている人が貧しい人に施し与えるということを歌っているのです。そしてパウロはこの旧約聖書の箇所を引用することによりまして、コリント教会の信徒たちに詩編112編の詩のように、神様からいただいたものを貧しい人と分かち合うようにと進めているのです。それに続く実節のところには、種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいますとあります。ここでパウロは6節のところで出てきました種まきと借り入れの例えをもう一度使っています。種をまく人というのは献金を捧げる人のことです。種というのは献金のことです。献金の元となり、日々の食べ物を買う元となる収入は神様から与えられます。ですからこの実節の 種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えれる方というのは、言うまでもなく神様のことです。それでは、あなた方に種を与えてそれを増やしというのはどういうことでしょうか。これは実際に麦の種をまく人のことを考えればわかることです。新約聖書の時代の農業で、小麦一粒をまいてその何倍の収穫を得ることができたかというのは正確にはわかりません。農業の技術が発達した現代と比べますと、おそらくずっと少なかったことでしょう。しかし、麦の種をまいて穂が実れば、自分たちが食べるパンにする分に加えて、来年の収穫のためにまく種も与えられたことでしょう。そして麦が豊作であるとすれば、来年の収穫のためにまく種もみは前の年よりも増えるに違いありません。それと同じように、他の人のためにした献金は神様の働きによって実を結んで、さらに多く他の人のために献金をすることができるように、その献金を捧げた人に豊かな収穫をもたらしてくれるということなのです。そのことをパウロは、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいますと述べています。あなた方の慈しみが結ぶ実という言葉は、文字通りに翻訳しますと、あなた方の義の実となります。義というのは、先ほど申しましたように、正しいという意味の義、正義の義です。2018年に日本聖書協会から出版された新しい翻訳の聖書は、そのように、あなた方の義の実と翻訳をしています。先ほどもお話しいたしましたように、9節の彼の慈しみというところも文字通りには彼の義という意味でした。そうするとどういうことになるのでしょうか。パウロはこの同じ手紙の5章の21節のところ、これは新約聖書の331ページの上の段のところですが、この手紙の5章の21節、331ページの上の段のところで、こういうふうに書いています。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって、神の義を得ることができたのです、と述べています。つまり、キリストの十字架による贖いを信じることによって、罪人が神様から義と認められるということです。そして神様から義と認められた人々は、神様に感謝する技を行うようになります。コリント教会の信徒たちが、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するために献金をするのは、そのような感謝の技の一つです。コリント教会の信徒たちの技は、神様の目から見るならば、不完全なものです。しかし、キリストの十字架の贖いの上に、罪人をも義と認めてくださる神様は、コリント教会の信徒たちの不完全な感謝の技も受け入れて、そして義の技として認めてくださるということです。さらに神様は コリント教会の信徒たちの義の技がさらに豊かな実を結ぶように配慮をしてくださるということです。すなわち、これはコリント教会の信徒たちが物質的にも霊的にも豊かにされて、さらに他の人のために献金をすることができるようになるということを意味しています。そのことをパウロは続く11節のところで、あなた方すべてのことに問う問答されて惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き起こし引き出しますと述べています。あなた方っていうのは言うまでもなくコリント教会の信徒たちのことです。そしてすべてのことに富むというのは物質的にも霊的にも豊かにされることです。富むものとされてという受け身の言い方は、神様によって富むものとされるということを意味しています。さらに、惜しまず施すようになりと翻訳をされている部分は、文字通りに翻訳しますと、私たちが用いている聖書の翻訳とはかなり違った言葉になります。どういうふうになるかと言いますと、すべてに誠実であることとなります。パウロはこの手紙の8章の2節のところで、迫害と貧しさに苦しんでいたマケドニア州の修行家の信徒たちが、人に惜しまず施す豊かさを持つようになったと書いていました。8章の2節のところに、そのように人に惜しまず施す豊かさを持つようになったと書かれています。その箇所について解き明かしをしたときにお話をいたしましたように、この人に惜しまず施す豊かさというのは、ギリシャ語の原典を文字通りに翻訳しますと、誠実さの豊かさとなります。人に惜しまず施すと翻訳されているアプロテスというギリシャ語の元の意味は、言葉や行いにおいて表された人格的な誠実さということであるからです。そしてパウロはマケドニア州の諸教会の信徒たちのことを言うときに使ったこのアプロテスという言葉を使って、コリント教会の信徒たちに、あなた方も全てに誠実であるようになりますと語りかけているのです。2018年に日本聖書協会から発行されました聖書協会共同訳という新しい翻訳の聖書は、この箇所を真心あふれるものとなりと翻訳をしています。この真心あふれるものとなりますという翻訳は、聖書の原点の言葉の意味をよく伝える翻訳であるということができますでしょう。そして11節の後半でパウロは、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出しますと記しています。で、その施しというのは、原点のギリシャ語の聖書ではそれはと書かれていまして、施しっていう言葉をあえて補う必要はありません。むしろ言葉を補うとすれば、その誠実さとか、その真心というふうに言葉を補う方が良いでしょう。コリント教会の信徒たちが、マケドニア州の諸教会の信徒たちと同じように、誠実さを持って献金をすれば、その献金を受け取るエルサレム教会の信徒たちに感謝の気持ちを呼び起こすことになるというのです。重要なことは、 この感謝というのが神様に対する感謝であるということです。パウロはあなた方が献金をすればエルサレム教会の信徒たちがあなた方に感謝してくれますよとコリント教会の信徒たちに呼びかけているのではありません。あなた方の誠実さを込めた献金は神様に対する感謝の気持ちを呼び起こしますと述べているのです。これはキリスト教会において献金を捧げる人とその献金を受け取る人との関係を考えるときにとても大切なことです。捧げる人は捧げられたお金を受け取る人のことを考えて献金をします。しかし神様に捧げるのであって直接に受け取る人に与えるのではありません。その捧げられたお金を受け取る人は捧げる人のことを心に覚えて祝福を祈ります。しかしまず神様に感謝をするのであって人間的な意味で捧げた人にお礼を言うのではありません。なぜならば献金のお金という種を与えてしかもその種をまくという真心を与えてくださるのは他でもない神様であるからなのです。今日の聖書の箇所は他の人を支援するために神様に献金を捧げるとどのような収穫があるかということを教えてくれています。献金を捧げることによって神様との交わりが確かなものとなりさらに多くのものを神様から与えられて神様を中心とした他の人との交わりが豊かにされるということなのです。考えてみますと私たちの引き下伝道所という教会は今から30年前に日本キリスト教会の東京中会の伝道所として開設をされました。そして開設されて以来支援を受ける教会として歩んでまいりました。近隣のいろいろな教会や東京中会の支援によって日本キリスト教会に属する一つの群れとして活動をしてきたのであります。そして私たちが取り組んでいます伝道所から独立した教会なるということは支援を受ける教会から支援をする教会へと成長していくということであります。人間的で打算的な考え方に従うとすればむしろ支援を受け続けながら教会の預金通帳の残高を増やしていくことの方が安全で楽な道のように思えるかもしれません。しかしそれは本当の意味で豊かになる道でしょうか。教会が本当の意味で豊かになるというのはどういうことでしょうか。それは 支援を受ける教会から支援をする教会へと成長していくことによって、物質的にも霊的にも全てのことに富む教会とされていくことではないでしょうか。霊的にも物質的にも全てのことに富む教会へとされていくように進んで、祈りつつ進んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、神様は種をまく人に種を与えてくださいます。しかも神様はまいた人の収穫を増し加えてくださいます。そしてそのことを通して神様に感謝をすることを人々の間に引き出してくださいます。神様、私たちも種を与えられ、そして収穫を与えられ、そして神様への感謝が私たちのなす奉仕の技を通して豊かに広がっていきますように、どうか力を与え導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。